注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは、みんな。
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉住智彦です。
はい、北書店佐藤雄一でございます。
いや、今日はね、ちょっとね、
はい、
朝、
はい、
子供がね、栃木に野球の遠征で行って、
はい、
6時にね、
はい、
送って、
はい、
そんでその
後どこに送ったの？
あ、そこのバンダイのね、
うん、
集合場所に送ったんですよ。
あ、そうなんですか。
それで、うん、もう一眠りしできるなーなんて言ってたら、
わざわざこの近くまで来てまた帰って
そうそうそうそう。そしたら寝ぼこいてしまった。失礼しました。
全然
集合の10時だったんですけど、うん、もう10時55分になっちゃった。佐藤さんの電話で起きてうわーなんて言って
6時6時55分6時何分
6時に送って6時に起きて
6時に送ったらね、
うん、
寝るよね。
まあそうなんですよ。
早すぎるよね。
そうそうそう。もうちょっとね、遅かったらね、起きてよってなるんだけど。
そうね。この間、うちもね、おとついバレンタインだったじゃないですか。そうするとほら、中学生女子なんてやっぱり、ちょいとしたほら、お祭りだから、なんかね、割と夜鍋してね、いろいろ自作の、
好きな、なんか男子。
好きな男子っていうか、もう、今の子たちってさ、友達同士で、もう、
友チョコです
ね、あげたりもらったりっていうのと、まあ、もちろん男子も含まれてのことなんだろうけど、割とそこはまあ張り切る日っていうか、
なるほど、
まあ、素朴なもんだけどね。なんかその市販のお菓子をこう湯煎して溶かしてなんかクッキーに塗ってなんかねちょっとしたあのお菓子を、まあ、普通にも俺ももらったんだけどすんげえ美味しかったんだけど、あれね、一生懸命作って
すごいですね、
ラッピングしてとかそうやってるじゃない。なんかそんで俺がそのなんかちょっとその台所でガタガタしてるからちょっと外音でちょっと目覚めて、もう多分あれ4時半過ぎとかなんだけど、
うん、
でまあちょっとトイレも行きたかったから俺もそこで起きてちょっとおしっこして、まだやってんだなんつって、
うん、
まあいや今日はこのまま学校行くからなんつって、あすげえすげえなーなんて言って
徹夜で行くんだ。
いやいや、まあ徹夜というか、まあ多分それ夜ちょっと一眠りして起きてって感じなんだけど、夜中でずっとやってたんだけど、俺もその4時半とかで当然また寝るじゃないですか、
はい、
そこからの深い眠りがすごい気持ちよくてね、その日はちょっと寝坊気味になっちゃったっていうぐらいに、
はい、
そこで変に起きちゃったばっかりに、深く、ね、眠ってしまったとか、
そうあのね、
いろいろあるんだよね、そういうことが。
起きなきゃいけない時間が近いほどよく眠れる、
うんうんうんうんうん、そうね。小泉さんが今バタバタって入ってきて、
はい、
なんか突然こうこの録音の音をオンにして、じゃあ始めましょうみたいな、この何の準備もしないとこがいいですよね。
あ、そうですね。
来るなりいきなり喋り始める感じが。
時間がないっていうから。
いや、時間ないけども、
開店時間が11時
で、そういやいやいや、もうそれでほら開店早々お客が殺到するならちょっと今日はちょっととりあえずもう今日は無理って言うけど、多分こんなうちなんかのんきなもんだからね、今日でも比較的天気、
そう、すっごい天気
ですよね。意外とだからこういう日はまあお客も来てもらいたいんだけど、なかなか厳しいですね。
まあ、でもね、
昨日も暇だったし、
昨日は結構暖かかったけどね、
昨日割とねいい天気だったみたいだけど、
うんうん、
外がよっぽど天気悪いのかなと思って俺店にいたらところが天気が良くてダメだな、暇だなと思いながら、
そうですね、
こんな感じです
。さあ、そういうわけでね、
そういうわけでね、
特別編いよいよ
新シリーズで
始まりましたよ、うん、
はい、
家政婦は見た、
はい、
の第1作目が1983年で、
はい、そうですね、
でこれでも本シリーズではないわけなんですよ。
あのこれが好評を博してその、うん、その後まあシリーズ化していくってことで、
そうそう、
これ1本だけ違うのかな、
なんかね、うん、そのナンバーに入ってないんですよ。
これだけでしたっけ。
そうだから、うん、これがタイトルが松本清張の、
うん、そうです、
熱い空気、
うん、
で家政婦は見た、
家政婦は見たっていうのはサブタイトルで、
そう
家政婦は見た夫婦の秘密焦げたっていう、
うん、
まあちょっと陰踏んだようなタイトルなんだけど、
熱い空気シリーズにはならなかったんですよ。
そうね、松本清張の熱い空気自体は、
はい、
作品があるんだよね、松本清張の
原作が、
うん、つまりそのこのドラマのエンディングであったかの、うん、いわゆるホテルでの騒動あるじゃないですか、
はい、
あれは実際に起きたことで、
ほう、
あの騒動を受けての松本清張が それをもとになんかドラマっていうか短編なのかな、
こう
書いたのが熱い空気だと、
現実の事件をもとにした、
元にして、まあ、
サスペンス小説が、
松本清張は そういう、ね、そういう人ですからね、
はいはいはい、
だからそう これがだから83年っていうことでね、
うん、
あのなんかめっちゃ面白かったね。
面白かったね。まあそんなね大傑作みたいな、
そういうのじゃない
んだけど、
そう
本当楽しいって。
なんかさ、これもさ、よくよく見たらあんま気にしたこともなかったんだけど、このシリーズ自体が土曜ワイド劇場なんですね、
はい、そう
俺分かってました、そういうの
分かってた
よ。あ、全然分かんなかった、そういうの考えたことがなくて、
うん、
なんかそうだな、そう言われてみたらこうファミレス映画館も、まあ、映画とか短編、あだ映画とかその単発のまあドラマとか、
うん、
あの連続ものとかね、そういうのはやってきたけど、はい、こういうその2時間ドラマっていうか、なんか、ね、こういうの
今もうなくなっちゃったもんね、枠が、2時間ドラマの枠が。
でも毎週のように、毎日のように何かしらあったでしょ。
そう、火曜サスペンス劇場、
火曜サスペンス
土曜ワイド劇場、
水曜グランドロマンとか、そういうのあったよね。
あ、そういうのあったっけ。
なんかあった気がするけどね、こういうの何カテゴリーなんですかね、こういうのって。
2時間ドラマ
カテゴリー、2時間ドラマなんですかね。
そう、
こういうのは実はあんまり扱ったことがなくて。
でもね、
うん、
それこそほら、うん、月曜ドラマランドとか
あった、月曜ドラマランドもあった、
そういうだから、
う
ん、単発でね、
うん、
読み切り漫画みたいに、
そう、
そういうドラマをなんかやるっていうのがあって、うん、多分ね、それこそさ、うん、映画が廃れてさ、
うん、
映画みたいな扱いでテレビ、
まあそうですね、
ドラマが作られてたっていう、うん、オードリーっていうね、
はい、
NHK の連続ドラマ、テレビ、朝ドラをこの前見終わったんですよ。はいはい、それがちょうどね、映画がどんどん斜陽産業になっていって、
うん、
映画人たちがテレビに活路を見出していくっていう、うん、でその中で特撮ヒーローを作ったりとか、
うん、
テレビのドラマスペシャルを時代劇で作ったりとか、
うん、
そういう大京映画っていうね、うん、まあ、大映映画のあれなんだけど、
うん、
モデル大映をモデルにしてるんだけど、
はい、
そういうだからに、うん、に単発のスペシャルドラマで時代劇を作るみたいな、
うん、
だからどんどん そういう流れで、
うん、
映画のスタッフがそういうドラマを作ってたんじゃないかな。
そうですよね、
制作会社となって、
うん、なんかでもやっぱり それこそ本当に僕は、まあ、今回のこれで言えば83年で僕小学校4年なんだけど、
はい、
ってことは小泉さん中学生なわけだよね、これが。
そうだね、う
ん、多分中3だと思うんだけど、なんかまさにこの頃ってそのなんか退屈とか なんて表現していいか分かんないんだけど、まあ、日常の、ね、中の、まあ、ありふれた風景というか、親が大体プロ野球かこういうドラマ見てるかとか
だ
そうだ、ね、それ見るともなく見てたようなもので、うん、そういう時に見てたその2時間ものっていうのは果てしなく長く感じたんだけど、今回そのこれ見たらもうざっくりとした、
うん、
ざっくり展開にも程があって、で、まあ、あっという間に見終わってね、
テンポがいいからね、
テンポめちゃめちゃいいでしょ。どうオチがつくのかと思ったら、そうくるかみたいな感じが、
うん、
ね、すごい面白かったですね、
ね、まあでも俺はね、うん、家政婦は見たをまともに見たの今回初めて、
うん、いや僕もです、全く知らなかったんで
そうだからちょろっと、うん、途中からとか、うんうん、母親見てんなみたいな、うんうん、それを横で眺めるみたいな、うん、
なんかもともとその火星は見たって言われてる時点で、
うん、
なんかまあテレビ CM とか見てるレベルなんだけど、なんとなくのイメージとしてはちょっと、まあなんていうか、表向きは幸せそうな、ちょっとまあ、
うん、
ね、そういう家庭に入って、ま
あ、富裕層だよね、火星風やってるぐらいだから、
うっかりちょっとトラブルに巻き込まれちゃうというか、なんか偶然なんか見てしまって、なんかちょっと巻き込まれちゃうような、
うん、
だけど割と俺どっちかといえばちょっとほっこり寄りな感じなのかなとかイメージがあったんだけど、
うんうん、
むしろこれ見たらなんかもうなんならこいつがちょっと波乱を持ち込もうとしてる感じが、
いやちょっとねやりすぎだろうみたいな、すごいですねそれダメだよみたいな、
面白くなってきたぞとか、なんかナレーションがいちいち面白くて、
でもねちょっとね本当仕掛けに行ってるじゃん、
やばいなんかそのこの人物の背景も、
はい、
だから、ま
あ、家政婦の
ね、
はい、
なんとかちょっと、あ、ちょっと名前ちょっと忘れてる、なんとかそのなんていうの、今紹介所みたいになって、
うん、
ね、あれがあって、
はい、
野村明子が社長なのかな、
はい、
なんかあってさ、でまあまあそこから派遣されていくみたいな感じじゃないですか、
はい、
なんか名前忘れてた、 あそこに集ってるあのおばちゃん方もさ、すごい全力おふくろ様みたいなさ、うちわの話じゃないけどさ、なんかいいじゃないですね、なんかね。
そうですね。
波乱のある家みたいな、そんなおつに済ましてるのも今のうちよみたいなさ、なんか今でこそおつに済ましてるけどみたいなさ、
うん、
そのうち化けの皮剥がれるわよみたいなこと言ってさ、
うん、
あんたも好きよねみたいな、あの、ね、仲間内の会話とかもめっちゃ面白くていいっすよね、
はい、
うん、そのだから社長、その野村明子との会話の中でちょっとさりげなく交わされてたのが、この市原悦子さんの、
はい、
役柄なんつうかな、河野さんの役だったけど、連続ドラマになると石崎明子で定着するのかな。
うん、
今回だけは河野信子さんにな
って、ね、
なんか別れて、旦那さんと別れて、その後子供引き取って、
うん、
その子供も事故で死んじゃうみたいな、
そんなね、悲しい背景
が、めちゃめちゃ悲しい背景が、
うん、
そんでまあそんなこともあって幸せな家庭なんてのは幻想であるみたいな、
うん、まあ、旦那さんが浮気をしてね、うんうんうん、離婚に至った、
そうだ、どれだけ幸せそうに見える家庭でも、
うん、
そんなものはね、一皮むけばみたいなあれがもともとあるっていうかさ、だからね、それもまあまあそういう背景があるおばちゃんっていうところで、
そうですね、うん、で派遣された先の奥様が吉行和子で、ね、
和子なんで、
実は吉行和子が結構好きなんですよ、
う
ん
う
ん、
まあそうだよね
美人だーって思って今回もうっとりして、う
ん、美人ですよね。でもあの方意外と年取ってるってあれだけど、
うん、
もうあの頃もうすでに50近かって、
あそう、
うん、48歳とかなんだよね。
あ、うん、で普段はさ、うん、結構さ、うん、優しいお母さんみたいな役だったんだけど、うん、今回はね、うん、結構きつめの
優しいお母さん。でもこれあれとしてだよね、うん、ファミレス映画館的に言えば不揃いと同じ年だから、
あそうか、
うん、83年ってね、
は
不揃いの第一シリーズが、ね、83年でしょ。だからラーメン屋の奥さんね、うん、あれと同じ年だよね。
そっかそっか、うん、あ柳沢慎吾の、
そうですそうです
お母さん、
うん、でもまあなんか
ちょっ と, ちゃんと呼ばれてい
た雰囲気があって本当綺麗な人だよ ね,
ね、
うん、
今回はだから普通はね結構ね、うん、しけた おばちゃんみたいなお母さんみたいな役なんだけど、うん、今回はね美人妻役だったから、
うん、
まあ全然、うん、好きか嫌いかで言えば全然好きじゃないんだけど、うん、美人だーって思ってね、
うん、そうですね。これで非常にすごい面白い、これ本当面白いことに、
ええ、
旦那さんが柳生博士でしょ。
あそうそう柳生博士
あれもなんか全然夫婦に見えないんだけど、
まだ髪の毛が結構ある、
まああるけどね
でもかなりこう横からギューってこう鉢に分けみたいになってる、うんうん、
あれ恐ろしいことに柳生博士の方が、
はい、
吉井和子よりも2個下なんです
。嘘、う
ん、全然見えないじゃん。そもそも夫婦としてなんか旦那がやけに老けてんなっていうイメージの、ね、これが夫婦役なんだっていうのもちょっと違和感なんだけど、
あれ40代なの。
ところが柳生博士の方が2個下なんだ
よ。46、
あの当時46歳、見え
おじいさんだな
小泉さんの10個下かよって。
本当だよね。でも大学教授
な大学教授ですね。
で研究も評価されてね、
なんか偏見で分かんないけど、
そうなんかやたらとその弟子みたいな学研究員みたいなのを家に呼んでくる。
な
ん
か大学の教授って何の教授なのあれは。
なんかよく分かんなかった。
分かんないですよね。だってミステリー小説、イギリスのミステリー小説の解説で今、うん、腕が走ってるから邪魔するなみたいなこと言ってたけど。
英文学みたいなもの
かな、うん。なんかね、そんな。
英米文学。
そんな、どんだけ仕事の幅なんだっていうんだけど、
ね、
しかもそんなミステリー小説の解説なんてさ、
うん、
お手伝いさん雇ってようなやる仕事なのかなって、さっきり言って、
ね、
あんなのギャラなんかねえだろっていう話でさ
書評家
が今時あんなの、ね、友達付き合いで書くような感じがあるんだろう
って、うん、なんか、
そんなご大層の仕事かよって
文科省とかから甘くなってきた教授なんじゃないかない
やまあでもこういう時代なのかなとか思いながら
ね、
まあ、
そんでね寝たきりに近いおばあちゃんがいるっていう、うんうん、まあ寝て歩けるんだけど伝え歩きはできるけど、うん、奥さんが、うん、そのかなんか足が悪いんだからっつって、うん、離れで食事を一人させられている
んです。
ありがとうございます、うんうん、おばあちゃん、
うんうん、 まあ、それもね、なんか一見幸せなんだけど、実はそうやっていい嫁を作ろうって私を離れに押し込もうとしてるみたいな、そうそう感じで。
で、なんかね、うん、見つけたわよーなんつってなんか愛人からの手紙を発見
する、ね、
あの柳生博士が、
そうですね、うん、
付き合っている、うん、
でまたそれとなくそれをまた分からせようと、うん、わざと本を崩してとかね、
あれでもね封筒に入ってちゃんとさしおりみたいに本に挟んであったのをさ、うん、バラって崩したら、うん、本読書する人だったら、うん、あれここ誰か触ったなって一発で分かるやり方だよね、
分かる、
うん、
分かる、分かる、うん、
そうだから雑だぞって、うん、そこを思ったんです
よ、まあ、いや雑は雑だけどね、うん、でもああいう風にしないと2時間で展開しないんだろうなってのが、
まあね、
手間なんだけどでまあ子供もなんかさすごいこう、天真爛漫なこの弟に、うん、お兄ちゃんの方はもうちょっとガリベン君みたいな感じで、そういかにも分けありげーな感じなんだけど、
うん、
そうだこの吉行和子は吉行和子で、うん、その旦那さんの柳生博の部下 の部下っていうか、その 生徒というかなんていうかいるじゃん、
弟子みたいな、ね、
弟子がとなんかもともとそのいい仲で、
そう
なんかね、学生そもそもこの奥さんも柳生博とその教授と弟子みたいな間柄、そもそも間柄だったのかな、多分、多分ね、
あそうなんだ、
うん、だからその大津さんって言ったけどさ、
うん、
この人ともまあ元々知り合いなのかなっていうのがあって、
まあでも元々いい仲じゃなくて、うん、お片がいなんか思いはあったけど、
う
ん、一線を越えずにずっといたんですよ、
そうそうそう、うん、思いがあってって感じで、ね、
そう、それをね、うん、背中をグイグイグイグイ押していくって
遅いですよね浮気がどうたらこうたらってこう愚痴言うその吉井和子に、
うん、
妹
ではね、
そう、あ妹もねこんな偽善的な家耐えらんないやとかなんとかって言うんだけど、うん、まあその奥さんに対し家政婦っていうかその市原悦子は、うん、なんていうか浮気された女っていうのはその一層だから自分も開き直ってその好きに振る舞うっていうかね、
うん、
それまで旦那さんに尽くしてきたけれども旦那さんがそう来るなら私だってって言って自分の好きなように生きていったら、
うん、
むしろその生き生きとしだして旦那さんが結局帰ってきたんだっつって、うん、だから丸く収めるのもねうまく収めるのもその腕の見せ所ですよみたいなこと言って、まあ、要は焚きつけてる感じでね
ガンガンガンガンっていうのが
本当めっちゃ面白いなと思ってねさりげなくいろんなところでいろんなアドバイスしてるんだよね、うん、だんだん柳生博士には柳生博士でまたなんかちょっと背中を押すようなこと言ったりして、
そうそうそうそう、女はなんか、
うん、
一旦火のついた女は下手すると とんでもないことになるみたいな、
そうそうそう、燃えたぎった心をちゃんと受け止めてくださればそこまでひどくはならなかったでしょうにみたいな、なんか自分も心中したことがあるなんつって過去をなんかね、うん、あれが本当か嘘か分かんないけどそういう
とんでもねえ話だよね
で柳生博もそこにもうなんかグイグイ来ちゃってね、それでそれでなんつって言ってありがとういい解説が書けそうだよとかつって面白いな、
そう妹がさ吉井和くん、うん、妹がアンリみたいだったもんね
そうなんかな、
そう
あの当時よくね、
うん、
あの人はあの人的にあの人で言えば山口泉さんね、
うん、
まあ、
有名な人だ、
そういや有名な人じゃん、あの人あの当時よく本当によく見た人だ、あれファミレス映画館で言えば山田太一さんあれで、
お
なんだっけ不揃いの後にやったさ、
男たちの、
ああそれじゃなくそれ前にやったんだけど、その後に不揃いの後にやった こっち移転してからやったやつなん、岸辺のアルバムで、
あ、
うん、あのお姉ちゃんトミーのお姉ちゃんいるじゃん、
はいはいはい、
なんだっけね、あの人ね中田よし子だっけ、
中
田よし子をやたらとこうに近づいてくる謎の同級生
って金持ちの、
そう あれこの人だよね、山口泉さんで、ね、
うか、う
ん、だからやっぱり岸辺のアルバムももうちょっと早いですよね、
岸辺のアルバム70年代
で、ね、うん、79年とか確かそんなだと思うけど、うん、まあまあこの辺りっていう感じで、うん、だからそういう意味でも、はい、83年に始まって、これ何年まで2008年ってなってるね、
そうだね、
うん、だ結構なで、なんかその期間ざーっと見るとだいたい年一でやってるのね、
25年
ぐらいやってるんですね、
そう
年に1本は必ずやってるから、なんかよくよく考えるとこれもまたね、いい機会というか、
はい、
1年に1遍この2時間ドラマに出る系のその役者たちを1年単位で追っていけるのがまたこれね、俺楽しみ、非常に楽しみだなと思って、
そうだ、ね、
ざーっとそのね、なんかあれを見てみね、歴代のそのやつをざーっとキャストだけ見てると、必ずなんかうお懐かしいみたいな名前がバーッと出てきてるから、
旬の人たちが、
まあなんかトラさんだとマドンナはもう旬の中の旬みたいな、
そうだね、
あれだけど、この2時間ドラマの枠の、こういうとこ出るキャストのなんか旬というか、なんていうか当時の芸能人みたいなあれで、
はい、
うん、こういうのをまたね、もう一回こうやってざっといけるところがまたファミレス的だなとか思いながらね、
いいですね、
いいですよね、なんかもっとすごいなんつうの、果てしない山のような感じがしたんだけど、すごいカジュアルにさっと 見終わりそうな感じがするって、
ね、まあなんかこうノリが軽いからね、
めっちゃ軽いですよね
黒沢映画とかだとめんどくせえなってなるけど、う
ん、でもやっぱりなんか 松本清張原作だからとか、
うん、
この後どうなっていくのかがちょっとよくわかんないんですけど、
まあこのフォーマットで、うん、ができてるから、うん、それを家を変えて、うん、なんかその折々の事件とか題材を盛り込んでいくんじゃないかな、
そうですね、だからね、軽いと思いきややっぱセリフの一つ一つが非常にこう言い回しとかがね、見てて飽きないというか、
そうだね、
うん、すごくいいなと思ってね、本当楽しかったですよ、
まあでもこれはないわって思ったのが、あの子供の弟が持ってたいたずらしてたマッチの、
うんうんうんうん、あれ全然ないですよね、
あれはちょっとね、なんかアメリカマッチっていうのを流行ってんだよみたいに言って、なんかアメリカの映画でなんかやたら靴の裏とか
でシェって、靴の裏で、まあよくね、カウボーイの映画とかでよくなんかあったじゃん、
やるから、アメリカのどうなってんだろうって思ったら、ああいう発火しやすい材料で材質できてたんだね、
そうそうそうそう、
それがあの、うん、おばあちゃん、うん、耳掃除してあげるよってやったら耳の中でボワーって火がついて、
すごい発想だよね、
でもね、それないよ、だってそんなんでやったら、うん、あの箱の中で振動しただけで火つくじゃん、耳掃除どんなに強くこすってんだよみたいなちょっとそこは無理があるなって思った、
うんうん、面白かったよねあれもね、
うん、
でそう
それで、それにさ、あんな足が不自由なおばあさんが耳の中を大やけどなんてさ、もう気の毒すぎてさ、
あんなのんきに住むんかね、なんかね。
そう。
あんな入院してまでもなんか、まだその嫁の、その、ね、あれが、そこが気になって、
そう。
あんたちょっと私の見舞いいいから、ちょっと今家帰ってごらんなさいよ、なんつって。そんな奥様を疑うなんてって言いながらもさ、何かやってるに違いないわなって、そんなに言うなら行ってみましょうかって、あなたも好きねとかってなって、
今だったら絶対スマホで動画撮ってる
だけど、いやいや、今の今、その耳やけどして風邪込まれたのに、そののんきな会話あるのって感じだったけど、
ねえ、
いや、いいっすね。
まあ、最後のね、うん、弓矢で、うん、マッチを飛ばすっていうのもね、すごかったんだけど、見事な、
うん。
うん、
なんかその、ざっくりとしたその流れみたいなのを、俺多分お客さんに聞いたのか分かんないけど、
はい、
家政婦が大抵最後手ひどい目に遭って終わるって聞いてたから、あれなんかどうやって終わるのかなと思ったんだけど、すごい最後にね、あれできたっていうのがまた面白かった。
やっぱ一応罰が、
うん、罰が
罰天罰罰が当たって、
うん、だって罰が当たるよねあれね、
落ちがつくっていう
またそのなんだっけ、チフスでなんか騒ぎ、
う
ん、騒ぎになってっていうの
が、そう、それで浮気がバレる、う
ん、浮気がバレてね、本来は行ってないはずのね、大学の講演のはずが、
うん、仙台に行ってたはずが熱海に行ってた、う
ん、なんかね、それでニュースになってそこで慌てふためるね、慌てふためく野球ヒーローズのちょっと面白かった
ね、
どうしようと、いつまでもパジャマで
そう、うんちをこらえてお腹の痛みにもだい苦しむっていう、
あれでやっぱ申告しなきゃダメなんですかね、あれってね、
ねえ、
うん、山口泉の方は担い込まれて、まあでもこれに関してははっきり言って、
うん、
偶然でしかなくてね、風、うん、だから別にそこは突き止めたわけじゃなくて、 たまたま偶然で、うんうん、まあそこ数え込まれたっていう電話が旦那さんの方から電話入って、あらまあなんてその時点で知ったわけで、
うん、
そこで急いで駆けつけたらね、チフスでちょうど運ばれるところで、
そう
ね、
それでなんか、うん、俺なんとか秘密裏に治療してくれない
か、旦那野球広しなのよね、野球広しで、ね、破滅なんだよとかつってね、なんか、うん、まあ別に何っちゅうこともないんだけどね、まあ別に奥さんの妹とできてたってだけのことで、なんかそこまで破滅なのかなんのかちょっとあんまよくわからないんだけど。
まあね、まあ
この当時でいやもう破滅みたいなところがあるのかな
と。まあ今と違って離婚もそれほど、うんうん、あの離婚率も高くない時代だからね。
まあそうですね、うん、
いや
まあ一通りのことは終わって、まあねこのうちにもう要はないとは言いながらさ、スリッパポイポイってなんか放り投げてさ、
うん、
天丼の上なんつって特上なんつって言ってね、
うなぎにすればよかったわ、
ネタ多めにねなんつって、
いいのかね、あんなやってい
やよくないでしょ
お家のつけにするのかな
そういうことでしょ、だって ねあれね、
それ請求いくよね、
うん、天丼の上とあのグラスビールかなんか飲んでさ、うまそうだなと思って、ね、見てたけど、うん、そうで、もう、あれもだから、時間 DVD 見ながらだったから、
はい、
あれなんかもう終わるぞって感じだったんだけど、この段階でこのビール飲んで天丼食ってこれどう終わるのと思ったら、まさかの矢が飛んできて、
ものすごい見事な腕前。まあ、あの子にはこいつはうちの敵だって分かったのかな。
いや、ただのお遊びなんじゃない、だってあの子にも好かれてたじゃん。
そうだね。
うん、お兄ちゃんお兄ちゃんですごいなんかちょっとツンデレな感じっていうか、まあガリベン君でなんかあれと思ったら、なんかね、そのお母さん吉行和子のにまあ慣れ慣れしくするその部下の大津さんが、あいつお母さんのこと好きなんだよとかなんとかつって言って、もともとこの大津さんがそのお兄ちゃんの家庭教師をやってたと。
そうだそうだ。
でね、もう次第にこの中学行ったらもう家庭教師からしてもらわなくなって、
うん、
むしろこのお兄ちゃんの方からもういいっていうことになって、
うん、
で市原悦子がそこをね、なんで断ったのみたいな、
うん、
注文した料理と
あの映画この映画味わうの